きたいと思いますので、いろいろご質問いただければと思います。で、4つのパートで用意しました、まあ、背景とこの薬剤師確保と育成の取り組み、まあ、これが主体です。で、結果的にそれが、まあ、令和6年度の新報酬のこの薬剤業務向上加算というふうな点数が、まあ、後からたまたまついてきたということなんですね。で、いろんな顕微薬で全国で、まあ、これをなんとかっていうふうに声がかかるんですけれども、まあ、点数を取るためにはどうすればいいですかっていうことではないんだということを、まあ、強調してお話をしてきています。で、結果的に今この加算は基幹病院送り出し側の病院につく点数ではあるんですけども、意味はそこではないんですね。医療全体の薬剤師の質を向上させるっていうところについた評価だっていうふうに皆さんご理解いただきたいってこと、でそれを踏まえてぜひこの薬剤師が、まあ、あの未来像ということでお話しさせていただきますけれども、もう皆さんのこの活躍の場が本当にこれからも広がっていきますので、ぜひそういう大活躍をしていただきたいと。で、まあ、若い方も少し来ていただいてますが、もっと若い方も多分施設に帰るといらっしゃると思いますので、ぜひ施設持ち帰っていただいて鼓舞していただければと思います。で、一つ目の背景ですけれども、まあ、現状認識としてやはりもうこの2025年問題、それから2040年問題ということになります。まあ、今の医療はなんとなく動いているように、というふうにそれぞれ今現状をやっているわけですけれども、まあ、これから先につないでいかなきゃいけないということです。で、ご承知の通り2040年、まあ、どういうふうになっていくかというと、まあ、高齢化していくわけですけれども、率は上がっていくんですけれども、まあ、患者の実数はもう減っていくわけですね。で、ところが人口動態から推計されるのは働き手世代がもっと早い勢いで減っていきますので、まあ、相対的に医療者側の負荷が大きくなってきます。で、医療者が高齢化で離脱していくということになりますので、まあ、相対的な負担は大きくなっていくということに備えていく必要があります。で、特に、まあ、医療として主要薬剤師で医療の病院の中での仕事が主になってますけれども、医療だけの話ではないんですね。で、介護と福祉、まあ、これの需給のギャップがこれからやっぱり広がっていきます。で、特にいわゆるその病院の中での医療だけじゃないところでのニーズが増えてきて、そこに対してどうやって対応していくかということが大事だということになります。で、そういう中で、まあ、当然タスクシフトシェアというのが、まあ、当然というのも後から出てきますけれども、まあ、ご承知の通りなんですけれども、まあ、薬剤師としてはやはり受け皿になるということが大いに期待されていると。しかしながら薬剤師が偏在している、まあ、全体の数としてはむしろ余っていくっていう推計がされています。まあ、これ頑張ってそういうデータを出して公表していただいたという側面もあるんですけれども、だから、まあ、この薬剤師の質をということに持っていくためのデータという側面もあるんですけれども、ただ全体の数は足りていてもそれでは問題解決実はしてなくって、やっぱり偏在なんですよね。で、これが地域偏在だったり機能偏在だったり規模偏在だったり、これが複合的に絡み合って、まあ、やはり病院全体としては足りてないという現実、実感をそれぞれ持っておられると思います。で、どうやってそれを解決していくかということなんですけれども、まあ、こう診療報酬とか、まあ、その前に第一事業計画とか、それから都道府県の事業とかっていうふうにやっていくわけで、そうするともう薬剤師だけの問題ではないんですね。だから薬剤師が大変だから助けてくださいっていうことでは世の中は向いていかないということなんです。で、目的がどこにあるか、それは住民の健康を守る医療提供体制を確保するためにやるんだっていうことなんですね。で、この医療提供体制の中に薬剤師当然欠かせない人材ですのでね、だから住民のために何が必要なのかと、医療計画を確実なものにしていくために何が必要なのかっていう、そういうスタンスで、まあ、行政や、まあ、国、厚労省等々でね、対応していくっていうことがまず基本スタンスとして必要だっていうことが背景になります。で、いくつかスライドありますけれども、これはわざわざ古いこの10年前のスライドなんですけれども、ヤクルト型、ワイングラス型からヤクルト型へっていう古いスライドで、まあ、見たことないっていう方も若い人いるかもしれませんね。10年前ですね。これなんでこんな古いスライド出してきたかっていうと、私さっきご紹介あったように、もともと基礎研究者なんですね。で、まあ縁があって、まあ、大学に持ってきなさいと、病院やりなさいというふうに言われて、はい、わかりましたってことで、私なんかはこのみたいなもんですからね、やりなさいと言われたらはいかイエスかしか答えないので、分かりましたとして戻ってきたわけですけれども、やっぱり分かってないことがたくさんあるというか、分かっていることの方が少ないわけですね。で、世の中これからどうなっていくんだってことはもう結構真剣に勉強しました。で、神崎病院の医学部のスタッフの皆さんもいいと思いますけども、全然分かってない人が何か来たぞって、この人大丈夫かなっていうふうに多分みんな思ったんだということは自覚しています。勉強しましたよ。 で、このスライドにたどり着くんですけれども、これはこれからすごいことになるぞということで衝撃を受けました。これが私の出発点になってます。まあ、あんまり今言われませんけれども、もう今違ったプレッシュアップした新しいバージョンで議論しているので、この図はあんまり出てこないんですけども、でも基本はこれだったんです。つまり当時のこのベッド数の分布を見ると7対1っていう高度急性期のベッドが多かった。元はそうじゃなかったんですけども、まあ、診療報酬で高度医療をやったところが点数高いわけですから、まあ、そっちのベッドにどんどん入れ替わっていったっていうことがありますね。で、結果的にこの頭でっかちになっていて、この、まあ、回復期、慢性期、療養っていうところのベッドが乏しい。でも人口動態考えていくと、いやいやこっちが必要なんですよこれから。で、これはもう余りますよっていうことは見えてるわけなので、でこの高度急性期を半分にするんです。で、回復期、慢性期を充実していきます。それから外来に移行させなきゃいけないですし、まあ、これから在宅ですよねっていうことはもう当時から分かってたわけですね。なので方向性としてはこれだったわけなんです。つまり大学に来たけども大学のベッド半分になるんだなっていうのはどうするんだこれからっていうことは結構読み込みました。でもでもう一つは社会保障と税の一体改革っていうのはもうこれも忘れたかもしれませんけども、消費税今 10% なんですけれども 5% でしばらくいって 8% になりましたね。うーんとかって皆さん思ったと思うんですけども、受け止め方は一般の国民と医療者側とでは全然違った実は受け止め方がされていたと思いますよね。つまり住民側からすれば税なんて上がってほしくないわけですよね。でも医療を確保するために財源がないわけですから 3% 増やすんだと。でその 3% は福祉のために、医療と福祉のために使うんだということで 8% になったわけです。その後 10% になるわけなんですけれども、それだけのことをやっててもやらないと持続できないということは分かっていたので、もう医療だけではなくて医療介護一体化で社会保障一体改革っていう大きな枠組みを変えていくんですっていうことをこれから始めますっていう時に、私は病院に来たんだなっていうことで、これが基本ベースの出発点になっています。で、なんでそうなるかっていうと、もうご承知の通り平成の2年から令和の4年ということで、おおむね30年間で社会保障費が3倍になってますよ。まあ、11兆、12兆円ぐらいの国家予算ベースですけどもね、国費ベースでいうと社会保障費がまあこんだけだったのが30年でまあ3倍以上になるわけですね。で、まあ、36兆円です。で、税収は今今年もなんか72兆円って初めて70兆突破するということで、まあ、結構びっくりしてますけれども、まあ、60兆超えずにずっとだらそんなにやっぱり失われた何十年というやつやってましたのでね、なかなか税収増えない国だったわけです。で、ところが他ので、あとは公共事業とか、まあ、文科省とかですね、防衛もこれから大事だって言ってるんですけど、ほとんど増やせないわけですね。ところがそういう中で社会保障費3倍になっていて、で税収は当時60兆、今70兆で、これから70兆するかどうか分かんないですけれども、そのうちの半分を使っちゃう。で、これがさらに高齢化で増えていくってなると、まあ、破綻するってことは分かってるわけですよね。足りない分は国債で埋めるということですから、これはもう大きな股を振らないと無理っていうのが前提なわけです。で、まあ、この率が上がってっていうことは何度も見てるスライドですけども、着目したのはこの高齢者が増えていくではなくって、減っていった後、さらに支え手がもっと減るぞっていうところが、これからの先を考えると大事だっていうことで、まあ、これが出発点になりました。で、石川県の医療構想ですけれども、県からも何かおかしいになってますけど、私から言うのもなんか社会説法ですけれども、まあ、これ法制化された直後の構想で、2016年時点での地域医療構想ですが、まあ、今これポリシーアップの議論厚労省でやってますね。で、ちょっとバージョンアップがされる見込みになってますけれども、まあ、当時示されて、今年はこれで動いてるんですけれども、まあ、高度急性期やっぱり減らしていくということと、それからまあここに新たな類型の在宅の医療、在宅医療を増やしていくんですということで、もうこれも私は本当にすごいことだと思いました。当時15万床ぐらいの石川県全体のベッド数なんですけども、在宅を1万5000もですね、1万8600のキャパを作っていくっていう大きな医療資源の再分配を石川県でもやるんだということで、ここに耐える人材を作っていかなきゃいけないんだというふうに思いました。で、目指す方はこれですね、まあ、いわゆる地域包括ケアシステムで、私たち病院にいますので、もうそれも病院もできるだけ病院の中で患者を抱え込むってことが目的ではなくって、患者の健康な元の生活に戻っていただきたい、そのためにやってるわけですからね。 で、地域に返したいわけですけれども、病院間も高度急性期、急性期間、慢性期っていう、この役目もちょっと枠組みも今度変わるようですけれども、いずれにしても機能分化をしっかりして患者が紹介逆紹介で動いていくと。で、紹介率逆紹介率、各病院で執行部会議とかありますけども、来週か執行部会議ですけれども、逆紹介率何パーセントですか、大学に留めておいたら点数減りますのでね、しっかり外に返すんだということは徹底してやるわけですね。で、在日数も短くなってます。県庁なんか一番短いですね。素晴らしいですね。あるべき姿を目指してるわけですね。で、そういう中で病院から地域に、そして介護も連携していかなきゃいけない、シームレスな医療、それから介護包括ケアシステムを作っていかなきゃいけないと。そのために必要な人材がを作っていくんだと。で、この地域のタスクシフトシェアですけれども、これも私外から後で途中できましたので、ちょっと認識が私ちょっと違う、なんかどっちがってるのかなというふうに思ったなと思ったのがこれなんですけれども、平成22年に医政局長通知で医療スタッフの連携協同によるチーム医療の推進というか、チーム医療の推進の医政局長会議っていうのは、中堅以上の病薬剤師の方々もこれはもうすごい素晴らしいこの局長としたっていう、これがあって病薬剤師が増やしたっていう側面があるんですけれども、病薬剤師いろんなことやってくださいということが書かれていて、すごく勇気づけられたと思うんですけれども、そうなんですけれども、さっきの背景から私これを見た時に、こんなことやっていいんですかっていうことではないんだっていうふうに受け止めました。いやいや、やらないと無理なので、どんどんやるんですっていう、そういう意味だというふうに私は理解しています。で、地域医療介護総合確保基金が作られ、医療介護総合確保は成果されました。で、サスクシフトシェアで今推進されているっていう、そういう背景なんですね。なので、もうすでに方向づけとしては、やっぱり病薬剤師活躍してもらわないと、そもそもこの医療の存続っていうところは難しいっていう、そういう背景があります。で、そういう中で私薬剤部長になって、これからの仕事をするっていう時に、この人材育成っていうことは当然もう中心的な課題だったわけなんですね。で、金沢大学病院の人材育成プログラムを作り、それが結果的に全国に波及していくっていうことになったということです。で、金沢大学病院もすでにご承知かもしれませんが、1867年に、歴史の最初のページが書かれています。慶応3年ですね。で、今から157年前に金沢大学薬剤部、当時薬局って書かれてましたけども、加賀藩の前田のお殿様が、長崎を見に行ってですね、これを加賀100万億でもやるんだとおっしゃったようですね。ほんで、宇多津山の麓のところに病院を作って、で、そこにこう薬局って図面向いてあるわけですね。で、これが1867年でした。で、私着任して間もない頃にちょうど150年っていう大学になったので、これはもう何かやらないと、50年後に先輩から何もしなかったって言われたらね、あなた何しに行ったんですかとなってしまいますので、でも気づくのが遅くて結構慌てたっていうところもあるんですが、そういうタイミングで今に至るんですけれども、830床のベッド数で、定員64名に増やしていただいていますが、そのうちの3分の1がこの KPS 薬剤師っていう形なんですが、これがですね、必要な人材になってもらうための枠なんですね。で、5年間で育てるぞっていう、そういうなんです。これからの地域を担う、これからを石川のみならず全国を引っ張っていく、そういう人材を育成するされになりうるなるべく人たちなんです。で、ここを育てていきたいわけです。で、将来ビジョンっていうのを作っていきました。こういう先を将来ビジョンを共有するっていうことが、私一人でアーダコード行ったって動くことではありませんので、やっぱりこの将来ビジョンを共有するということは非常に大事です。で、それをですね、先ほど宮平先生ともお話ししましたけどね、どういうふうに言ってこれを作っていったかなんですけれども、みんなで作ったわけなんです。私が作ってこれやりましょうではなくって、ビジョンリーダーチームっていうのを発足させまして、これは通常は主任会議みたいなところで薬剤部の方向性っていうのを議論するのは多いと思うんですけども、これからの将来ビジョンっていうのは誰も見たことないのを新しく作るわけですから、ベテランの力はもちろん必要なんですけれども、ちょっと違った枠組みでやる必要があるだろうと思いました。で、博士人材ですね、やっぱり大学院で、非常に、苦しみを乗り越えて、学院に立ったという、そういう人たちは本当にゼロから形作っていくっていうことを経験した人たちなので、そのメンバーを中心に チームを作りました。それに加えて、まあ、大学院をこれから院生でこれから目指していきたいとか、あるいは、まあ、高度な専門資格を持っている人とかですね、経験のあるベテランの先生方にも入っていただいて、まあ、十数名のビジョンリーダー、これからの将来ビジョンを作るチームっていうのを発足し、もう本当に結構な時間をかけて議論をしました。で、この将来ビジョンを3つの観点で整理をしました。一つ、医療、診療教育研究の面で、まず診療の面で言うと、まあ、先ほどの出発点になった医療資源の再分配がこれから起こってくるはずだと。その時に金沢大学病院の薬剤部ってどんな、何をしているはずですか。まあ、2025年に向けた構想ですから、当然高度急性期、一般急性期を担うプロ集団であるだろうと。ここは全くみんなあまり依存はないわけですね。で、2つ目は教育面ですけれども、これから新しい医療体制を先導していくような人材を石川県に輩出していかなきゃいけない、まあ、そういう役割を持っているだと思っているわけですから、まあ、そういう先導する人材の宝庫でありたいと。なってないんですけれども、将来ビジョンですから、なってますじゃなくて、これから目指すんです、まあ、逆にできてないことの裏返しなんですけれども、まあ、こういうのを目指そうということです。そしてそのような人材になることを志す者に開かれた、まあ、成長の場でありたいということ、これを目指していこうということです。で、診療教育研究面ですけれども、まあ、基礎研究、臨床研究のリバースランスリサーチがまあ基本だろうということで、ファーマシスト・サイエンティスト集団になっているはずだということを目指そうということですね。で、社会人の博士っていうのも背中を押しました。でもこれをみんなで実現していきたいと。まあ、その中でこの教育って非常に重要で、まあ、人材育成システムとしてこの金沢大学の薬剤師のスタンダードっていうのを全国の薬剤師のスタンダードとなるような、そういうモデルを作っていこうということで、まあ、教育体制を作っていったということが、まあ、この小島岡さんに後でつながるというのは結果論ということなんですね。大事なのは医療を持続するためにこれからの医療を作っていく、その人材を育成しようということがコアなんですね。で、同時にその頃って皆さんも学生実習受け入れていると思いますけれども、アウトカムベースエデュケーションという新しい言葉が入ってきた年でしたよね。で、ルーブリックを使って学生も自分で評価し、指導者も評価しましょうっていうことなんですが、まあ、これ結果的にいろいろお騒がせしたんですけれども、金沢大学の薬学類なんですけれども、まあ、いわゆる病院実習、薬局実習、獣医師じゃない実習をやるっていうふうに宣言してやってきたわけなんですね。もう本当にこの金沢大学だけの実習の仕組みなんですけれども、まあ、つまり通常は獣医師、薬局獣医師、病院っていう、まあ、逆回りっていうのは当時だったんですけれども、いや、これからの医療を真剣に考えてその人材を育成するためにはそれではダメだというふうになったわけですね。まあ、ダメだとは言いませんが、もっといいものがあるだろうということです。で、つまり4週間の基礎的な、まあ、これは薬局で関節薬局当時でやってたわけですけれども、ここで、まあ、まず調剤の基本を4週間でやりましょうと。で、その後、まあ、大学病院で全員見ます。高度急性期でチーム医療とかですね、まあ、そういうところをまずしっかりやって、でその後で、まあ、薬局を6週間プラス地域の病院を、まあ、1週間ということで、まあ、地域は、まあ、病院あるいは地域薬局と病院連携するそういうところの1週間だったので、まあ、一応獣医師なんですけれども、実習の場、契約してる相手病院となると、病院が12週、薬局10週ってどうよということで、まあ、相当バッシングを受けたんですけれども、でもそういうことを言ってるが大事ではなくって、実習期間が短い長いことを言ってるんではなくって、これからの医療を学生に教えていかなきゃいけない。で、医療だけではなくって、地域包括ケアシステム全体を教えていかなきゃいけない。なので、まあ、基本はやった後、まず急性期側で患者を見て、その後その患者は紹介、逆紹介で地域病院に、地域に帰っていくわけですから、次に地域の薬局と地域病院でっていう、この病院機能の違うところを複数経験するってことで、薬局も、まあ、このいわゆるメディケーションで行けるところと、この退院後のフォローアップをするところっていう薬局機能もやっぱり両方あるわけですから、それを患者の流れに沿って22週でやっていこうっていうことで、これを作ったわけなんですね。で、まあ、相当大騒ぎになったので、私もまあ日薬の理事にも、ね、なりましたし、まあちこちで火消しをしながら、この金沢薬などの実施をさせていただいて今に至るってこと、結果的にこれがまあ評価され、まあ、国公立大学の薬学部長会議で、まあ、これをこれから目指すっていうようなことも言っていただいたということで今に至ります。で、この上に卒後の育成が乗っかってくるっていう、 つまり卒前と卒後が一体的な教育を作っていくっていうことで作ってきたわけなんです。で、まあ、金沢大学薬剤師スタンダードということで KUPS なんですけど、 KUPS 何ですかっていうとこれで、まあ、薬剤師本当にいろんな活動領域広いです。でその幅広い活動領域で高いレベルでバランスが取れて優れた薬剤師になっていこうという、そういうことを目指したものです。で卒前卒後がつながった教育の中の一部を構成するものなんですね。で、卒前を4段階のルーブリックでやっているのを0から3の4段階に当てはめました、まあ、最初全くできていないところから、まあ、卒業すると、まあ、そこそこできるようになるというところなんですけれども、まあ、これがベーシックなファーマシストで KU の BP と、でそこから5年間でこのスタンダードまで持っていくということなんですね。でもうその先も実はあって今作ってるんですけれども、主任や薬剤部副薬剤部長が目指すレベル、これをアドバンスとファーマシストということで、まあ、全くできないから国内の最高位、現時点での最高位っていうところの10段階のスケールの中の5、これがスタンダードですよねということで、まあもっと上もあるんですけれども、最初からその連でそこまで目指すっていうわけではなくて、あくまでスタンダードを作っていこうと、これが地域のこれからの全体を担っていくための基本だろうということで、このレベル感ってどうですかっていうことをその V チームで、つまり主任会議ではないので若い人がいるんですね。大学院生とか学部を取った若い人もいますので、割と若い人が混ざったいろんな年齢層がいて、もう規制のそういう感覚にとらわれないし、かつこれからあるべき姿っていうことを議論しながら、まあこのくらい5年ぐらいで目指すべきだよねっていうことで作っていったのがこの KUPS の中のスタンダード薬剤師っていうレベル感です。全国どこ行ってももう活躍できるっていう、そういうところをスタンダードにしたいということでした。でどうやってそれを育成していくかなんですけれども、まあ、5年間かけてやろうということです。で、まあ、目的はこの全地域を俯瞰的に捉えて機能の異なる施設間連携で協働できるという、そういうことができる人材である、大学病院しか知らないではなくて地域薬局介護とかですね、そういうところまで俯瞰的に捉えられるという、そういうことでこれからの医療を先導するような薬剤師ロールモデルを作るための5年間という位置づけです。で、まあ、5年間なんですけど、最初の2年間とあとの3年間で、まあ、初期後期って一応まあ分けていて、で、まあ、当時病棟担当薬剤師、病棟業務士課さんの主担当っていうのは、まあ、2年目ぐらいからちょっと早いけどもやってもらったりとかですね、まあちょっとなかなかちょっと厳しいんですよね。だからでも2年目ぐらいでは1回病棟行きましょうぐらいだったんですけども、ちょっと5年でスタンダードまで持っていこうとするとやっぱり前倒しする必要があるよねということで、1年目のもうゴールデンウィーク明け6月7月ぐらいから病棟行こうっていうふうにして、で半年ごとに4カ所回れるよねと、でもちろん日勤夜勤できるようにはするんです、セントラル部もやるんですけれども、と同時に病棟をサブとして経験してもらおうと、半年ローテーションなので4部署行けると、でまあ、内科系病棟、外科系病棟、で、ケモがある病棟とない病棟、薬物療法相当違いますよね。なので、まんべんなく回ろうということです。で、まあ、2年基礎、初期をやって、で3年目で、いわゆる病棟業務士課さんの主担当が晴れるぐらいに持ってこうと。で、まあ、場合によっては外来化学療法だったり、セントリル管センターとかあるので、まあ、そこの主担当もありなんですけれども、まあ、ここのに、メインでやってもらって、まあ、病棟行ったら顔写真が載ってる人になる。そしてそこから3年間かけて専門性を身につけていくんですけれども、まあ、専門薬剤師、認定薬剤師、まあ、取りやすいの取りにくいのいろいろあるんですけれども、まあ、できれば複数目指しませんかっていうちょっと背伸びをしてもらって、さらに、まあ、科研費とか申請は2年目からみんなしてもらえますし、まあ、博士人材にもなってほしいということで社会人大学院生はどうぞですね。それからその中に、まあ、当時の議論ですけれども、やっぱり中小病院や薬局も理解する必要があるよね、地域連携とか医療を俯瞰する必要があるよねということを、まあ、2017年から始めたので議論は2016年ぐらいにやってるんですけれども、その時に、まあ、こういうのをぜひ盛り込む必要がある、それが俯瞰的に問われるために必要な要素だということを議論していったわけなんです。 できれば見学ではなくてそこの患者を見たいよねということをその1916年頃に議論していたんですが、結果的に地域に行く機会が与えられました。でそれがこれなんですけれども、ご承知の通りこれ顕微薬の名簿から2018年当時の薬剤師の名簿上の人数を拾っていくとこんなふうになっていて、この都議病院の常勤薬剤師がゼロになりそうだっていうことで、あと複数の病院から病院長先生が、まあ、相談に来られたわけですね。で、金沢大学関連病院長会議っていうのがあって、毎年7月ぐらいに 90ぐらい関連病院があるんです。北陸3県、それから横浜にもありますし、まあ、いろんなところあるんですけれども、ほぼ全員集まるんです。当時はリアルで、あの現地間集合です。で、いろんな意見交換する中で、今までは、まあ、あの大学からまあ小児科医が足りないとか、まあ、産科医が足りないって今もなってね、あのその当時からもあのってことで、まあ、散々あの大学なんとか受けてほしいっていう、そういうことの内見交換の主体だ、あの主な議題だったんですけども、まあ、薬剤師もどうも足りないぞっていうことで、複数の病院からなんとか大学にしてくれっていうところがわっと出てきたわけなんです。で、まあ、病院長先生、私あの病院長副病院長補佐とかそういう立場もあってっていうか分かりませんけども、病院長会議に毎年出なさいということで私ずっと出てるんですね。で、まあ、あのよそ病院でそのことになってるので、大学として何とかしてほしいっていうようなリクエストがあった時に、まあ、病院長先生から少し事前にあったので、あ、分かりました、それちょっとあの、大事な問題だと思うので窓口作りますから相談申し受けますのでどうぞ行ってくださいというふうにしました。なんでそこでそういう言い切ったかというと、当時薬剤師派遣っていう、今はこの派遣っていうのと出向とちょっと言葉を使い分けてるんですけれども、いわゆる業としての派遣をするぞってことを某 N 町薬局チェーンの株主総会でも出てきたわけですね。で、病院としては薬剤師いないっていう時に、あ、派遣で出してくれたから助かるよね、で診療報酬もちゃんとマニュアルで取れるように教育して送ってくれるんだったらありがたいよね。で、薬剤師ゼロ病院がたくさん出てきて、みんながその派遣で済ませちゃうなんてことになってしまうと、これは病院としての教育機能を失うぞっていうことに対して強い、あの、なんていうんですかね、危機感を覚えました。で、日病薬でもその議論実はしていて、で厚労省から相談があったんです。で、僻地で薬剤師とか足りないので、労働派遣法で薬剤病院のスタッフの派遣は法律で禁じられてるんです。でも僻地に限定して、あの派遣を認めたいということを厚労省から日病薬理事会に説明に来られたんです。これはダメだろうと思って反対はしたんですけども、だからまあ限定的にどうしてもというところだけということだったので、分かりましたというのを答えたんですが、限定的にどこまでというその歴史のリストが後で出てきて、もうひっくり返るんですけれど、びっくりするんですけれども、まあ、金沢市、僻地ですね。で、富山市、福井市、僻地です。まあ、京都市、広島市、北、福岡市、日本全国みんな僻地なんですね。もうどこでも派遣やれちゃうっていう、そういうことなんです。まあ、コロナ禍っていうのもあって、ワクチン等々ってこともあったので、早くにしなきゃいけないっていうのも後でそれにつながっていくんですけれども、これはまずいぞと思いました。で、あのいろんなあの厚労省だったり、もう政治だったりのところに声かけて、なんとかこれ止められないのかってことを西病薬としてやったんですけども、これは無理だと。法律は変えずに読み替えをやってるわけです。つまり病院薬剤師の調剤は法律で派遣禁止されてるんですっていうふうに読めるっていうふうに言い出したわけですね。調剤って何ですか。薬剤師法上調剤って定義されてないんです。皆さんご承知の通り。そうすると言い方によっては調剤ですよ。係数調剤、計量調剤、取り揃えはスタッフ薬剤師なきゃダメですよ。こんな派遣やらしちゃダメですよ。法律ですから。病棟業務は法律が制定されてないですので、後からできた業務なので、対人業務は派遣ができるっていうことを言い出したわけですね。とんでもないことですよね。で、これをそのどっかから派遣で賄われるっていうことを放っておくと、これは薬剤師の将来の大きな、もうあの放っといたら禍根を残すと。絶対それはもう避けなきゃいけないっていうことで、まあ意地でもこれはなんとか解決したいっていうことも実は裏であって、やりますよ、ぜひ申し出てください、その代わり早まったことはしないでくださいということを各病院長先生方には念押ししたわけです。で、病院長先生が相談来られて、で、分かりました、で、あのこれから出向しますけれども、こんなずっと出向し続けるなんて無理ですか。地域病院がそれぞれ病院として魅力ある職場にしていただいて、薬剤師ぜひ来たいですっていう職場に変えてもらうことをやらないと続きません。やりますかって院長先生に相談に来られたら、みんなに言いました。あ、ちょっと分かりました、ちょっと考えさせてくださいって一旦帰られました。町立病院ですからね、あるいは私立病院って公立病院ですので、首長さんですね、町長さんとか市長さん、あ、府長、町長さんがですね、薬剤部長室の廊下でアポなしで待ってるんですよね。で、秘書さんがなんか外で廊下で待っておられますけど、どうしますかって、あ、どうぞ、はい、同じ話です。薬剤師の処遇改善だったり、そこをやっていかないと なかなかこれ継続することは難しいと思いますよ。ずっと送り続けるということはできませんよ。それでもやりますか？で町長がやりますっておっしゃったところで、じゃあ分かりました、やりましょうということでの執行が始まったということです。なので最初の病院に、まあ、大先生も多分どっかに先みたいな気がするんですけれども、ありました、ありましたみたいな。行くときにね、最初に目的は何ですかということをはっきりさせましょうと言いました。助けに行くっていうことではないんです。この課題を抽出しましょうと。で当然地域連携をしながらやっていくっていうことが地域包括ケアシステムの持続可能なモデルですので、まあ、これをどうやってやっていいかも私たちもよく分かってないので、これをモデルを作っていくことをやりましょうと。でそれを地域で学んだことを大学病院の教育に生かすんだと、そのために行くんですっていうことを、まあ、病院長、それから町長、薬剤部長、あとはまあ病院長や事務長にも納得していただいて、それでやりましょうってなったんです。これは大先生作ったからですね。でそれが前提で、まあ、いろんなことをやっていただいて、で1個目の病院は、まあ、常勤薬剤師ゼロでしたので、まあ、いろいろ苦労もあったと思いますけれども、まあこんだけのことをいろいろやってくださったわけですよね。で今でいうところのプロトコールを作ったり、配薬を毎日毎日配薬から、まあ、カートを変えないってことだったんですけど、これはもう買ってもらわなきゃなりませんので買ってもらって1週間配薬にするとか、まあ、いろんなあのこう手術機の抗菌薬あの鎮痛薬とかをこれでやりましょうということを診療科と前ので、まあ、整理をしていくとか、まあ、介護医療にこれから増えるはずだからここのモデル作りたいですねとか、これが一番大事だったと後で私自身は思ってるんですけれども、薬局の薬剤師と病薬剤師が連携する会議体を作ってもらえたっていうのはこれ大きかったですね。医長先生が参加するそういう場を作っていただいたと。あとはまあメーリングリストを作ってサマリーを出します。で薬剤師どういう人ですかってことを地域の人に分かってもらう必要がありますし、であのこの地域のケーブルテレビでなんか講演とかしていただいたんですよね。でそうすると地域の住民も薬剤師ってこういう人たちなんですよ、私たちのために病院薬剤師欠かせないんですよってことは気がつくし、そうするとですね、病院のスタッフも気がつけてくれるわけですね。だから病院の中のスタッフの薬剤師を見る目がやっぱ変わっていくわけですね。で病院経営にもこう改善貢献していくということで、薬剤師がこんだけ地域の医療の存続のために大事な人なんだということが分かってもらえるということを最初にこの体制でやってくれたわけですね。まあ、このような会議体で、まあ、当時ですからね、コロナ前ですからね、お弁当食べながら協議をやってもらったわけですね。で薬局と病院との連携って非常に重要で、当時多分4人ぐらい病院薬剤師いたんですよね。でそれがゼロになってで体制していて、あの先輩の先生、あの当時はもうすでに定年後なので再任用で非常勤でいらっしゃっていて、で2人でこれを4人にまた薬剤師確保するというのはそれはなかなか難しくて、やっぱり薬局と連携しながら地域全体の医療を作っていくということが必要だという意味では、薬局と病院の連携はもう本当に大事だと思ってました。あの今も思ってます、当時も思っていて、で、まあ、例えば入院するときにね、あの入院決まりましたということを薬局に知らせるんですね。で例えば薬局までできるだけ整理して入院させてほしいということです。今度は退院するときもサマリーで返すので、あの薬局側で見れるところはどんどんやっていただいて、そして薬局連携しながら地域を守っていきましょうという考え方をの議論がこの中で生まれたというふうに理解しています。で、まあ、結果的にその最初の病院ですけれども、あの人に戻ってきていただいたんですね。でこれで大先生1年と5ヶ月でしたね、無事に大学に帰ってこれたということで、これで一つあの乗り越えていなかったということなんですけれども、実はその後この名簿上は3人4人いらっしゃるんですけれども、県病院名簿でも卒業年次があるので、そろそろ定年年齢を超えてるなということはやっぱり分かるわけで、そうすると実は常勤が1人とか2人だっていうこと、でまた卒業年次からいくとそれ数年後には全員またこれ退職になるぞみたいな、ということはやっぱり薬剤師ゼロが複数出てくるぞってことも分かっていって、これをやっぱり解決するためには大学だけで体病院だけでやるべき問題では、そもそも課題の大きさ感から言ったら、あの一つの大学でやるっていうものではない課題なので、これはやっぱり県病院全体、石川県全体でやる必要があるっていうことなんですね。で、まあ、この21年の5月1日の県病院総会で私会長講演させていただきました。まあ、県病院会長講演って会長講演じゃなくて日病会長講演が基本デフォルトなんですけれども、この後ちょっと体調を崩すってことも、あの気がつくってこともあって、この年はもう3期目でもう、やめさせてもらうんですが、その前に1期だけやらせてくださいということで立候補させていただきました。でこういうことやりたいんですけども、やってもいいですかということを確認していただくために、
履行し、で将来ビジョンを皆さんにお話ししました。で研究学のホームページも受けていただきました。やっぱりあるべき姿をこういうのを描きませんか、いろいろあるんですけども、やっぱりこう連携しながらやっていくイメージを共有したいですと。で先々っていうのはこれすぐ必要です。で当時やっぱりこれデジタルトランスフォーメーション必要になるだろうと思ってました。で偏在の対応っていうのは誰か助けてくださいでは解決しない、自分たちの問題として行動しませんかっていうことで、地域連携の委員会を作る、そして、まあ、臨床実習委員会、これ人材育成のノウハウがある委員会ですので、ここに地域のことも考えていただくっていうようなことを、まあ、顕微学としてやりましょうっていうことが、まあ、一つです。もう一つは薬剤師を確保していくっていうことで、やっぱり医療計画上の位置づけがないんだっていうことに気がつきました。で厚労省とそれから日薬、それからからも委員がいて、まあ、地域医療構想の中での薬剤師の数みたいなことは少しずつ申し入れはしてるんですけれども、なかなか取り合ってもらえなくって、まあ、結果的に皆さんご承知の通り第8医療計画薬剤師の数値目標入ってきたんですけれども、入るかもしれないし入らないかもしれないと、まあ、無理だろうと当時は意外と悲観的に考えていたので、まあ、石川県で独自でやろうと考えました。それ で、まあ、で私もだから基礎研究者ですから勉強しました。で医療法を読みました。医療法30条に書いてあるんです。地域医療計画都道府県が主体となって作るんです。大臣は基本方針作るんですけども、で事務連絡でいろんなひな形作るんですけども、やるのは都道府県なんです。でやるときに、まあ、第6年計画やるんですけど、中間見直ししなさいって法律に書いてあるんです。で見直しするときに関係者の意見聞きなさいって書いてあるんです。これだと思いました。で医療計画都道府県で立てるんですよね、皆さんがおそろいでいらっしゃるので。で、そこで、契約会長が委員なんです。でこの中森先生ですね、中森先生に一言言ってもらおうということでちょっとお願いしました。ほんで地域医療審議会の中でこういう発言をしてくださいということで、データも見せてご理解いただいて、こういう観点でぜひお話してください、と質問したらこんなことを答えられるようにということで準備していただいて、で発言していただいたんですね。で薬剤師がそういうところで発言するなんてこれまでなかったようで、相当皆さんびっくりされたんですけれども、まあ、逆にそれでしっかり聞いていただけて、まあ、いろいろやり取りをしていく中で、この中間見直しのタイミングで薬剤師の数値をストラクチャー指標の中に入れてもらったということです。でがん専門薬剤師、がん指導薬剤師、外来がん、それから緩和、この4つをストラクチャー指標に入れてもらいました。でがん専門薬剤師チームの姿も何人かこういらっしゃいますね。石川県って県の支援も得てがんの専門指導の数がすごい多いんですよね。で全国人口あたりのこのがんの専門薬剤師の数は全国平均の2倍から3倍いるんです。飛び抜けて多いんですね。これはもう県のおかげですよ、これを使わない手はないですよ的なところは、まあ一応ちょっとした中でこのがん専門薬剤師なんですけれども、ただがん専門薬剤師っていうのを理解されると、そういうのは大学病院にいればいいんじゃないですかとかね、医療計画に盛り込むとどうですか的な受け止め方をされるんですね。だからそうじゃないんですよ。専門薬剤師の意味っていうのはその病院の中の専門的な医療ってことじゃなくって、専門性の高い薬剤師が県内に配置することで県の医療の質が上がるんです。そのために必要なのがこのがん専門の薬剤師です。それで医療計画は5疾病6事業、当時5事業ですけれども、そこにちゃんと紐づいた計画である必要があるわけですね。でちゃんと紐づけをさせるわけです。なのでこのがんとか、それから緩和とかですね、まあ、あとは、まあ、NSD だったり腎臓とかいろいろあるんですけども、さすがにそこは無理っていうことと、数値目標に入れると今度モニタリングされるので増えてないじゃないですかって言われると、今度はようやく慣れてるんだ、入れたのに全然増やしてないじゃないかってことになるわけで、まあやっぱり厳選してこの4つを入れてもらったってことなんですね。で数値目標になると今度は行政側の目に留まりますのでね、これ増やしてない、減ってるとしたらこれ医療計画上ちょっと問題ありますねっていうことにもなりかねないわけで、今度は行政またになってくるわけですね。なのでこの医療計画の中にこういう項目が入るってことは非常に重要なんですね。で第8医療計画に何とか盛り込んでほしかったわけですけれども、まあいろいろやっていく中で、まあ、結果的に盛り込んでいただけたんですけれども、まあ、よかったなと本当に思ってます。で2つ目の病院、室病院にも で今これで、この11月から8人目が今行ってるんですけれども、この頃行った堀先生こんなんいろいろまたやってもらいました。まあ、行くからには3ヶ月交代で、最初は大先生とかベテランが行って仕組み作って、2時間かかるんですけども、それ以降はぜひ皆さんに地域体験してもらいたいんです。助けに行くんじゃなくて行って勉強して帰ってきて、基幹病院 の薬剤師のあるいは地域全体の薬剤師を育てるためにその勉強してきてほしいわけなので、なんか課題を言って何かやってから帰ってこようよということで、なんか爪痕を残そう的なことでいろいろやってもらってるわけですけれども、まあなんか新しい加算を取るとかですね、プロトコール1個増やすとかね、いろんなことをやってもらいました。でこれやっぱり嬉しかった、良かったと思ったのは、この行って良かったっていうことを本人スライドで作って、部内のセミナーだったりですね、県病院とかまあ講演会でしてくれたんですね。地域で本当に勉強になりました。で連携が体験できるってことは本当に貴重な経験です。大学病院なかなかやっぱりハードな忙しい環境で、結構やりたいこともできないとかですねベテランがいっぱいいるので、なんとか専門薬剤師いっぱいいるので、若手がこんなやりたいって提案してももう先輩のこの勢いで、いや、その私なんかっていうふうになりがちなんですけれども、地域行くとですね、こんなやりたいですって言ったらちゃんと受け入れてくれるって言うんですよね。でこれは励みになったってわけです。また適度に時間もあって、一人暮らしを満喫するとかですね、実はテニスコートね、立派なテニスコートあるところですので、ね、テニス上手になって帰ってきましたとか言ってね、満喫してもらえたってことは本当に嬉しかったなと思います。やっぱり行ってよかったなと思えるっていうのがすごく大事だと思っています。で、その神崎病院のモデルを県全体に波及させていくための歩みをちょっと整理しました。で、最初にこの2017年150年の時に人材育成を しようというのがもちろん出発点なんですけれども、ちょうど時を同じくして、関連病院長総会で薬剤師を送ってくれということがあり、病院長相談し、県にも何度か相談したんですけども、いや薬剤師のために予算も限られた中でこんな無理です、薬剤師のために予算使うなんて他の医師職の人たちに説明つきませんぐらい言われてしまって、もう本当にショックだったんですけれども、だって力県庁に何人か行ってるんですけどとか、ね、いろいろもやもやってあったんですけれども、なかなか担当者も頑張ってくれたんですけれども、なかなか上を越えられないっていうのはなるほどと後で分かってきましたけれども、そんな状況の中で1個目の病院に行って、行った目的は助けるためではなくって、課題を抽出してモデルを作って、地域病院単独で募集して人が来るような、そういう薬剤師フレンドリーな環境を作るということを目的にしたわけです。で、県病薬会の話で将来ビジョンを先ほどのスライドを使ってお話しさせていただきました。委員会を整理しました。ワーキンググループも作っていただきました。で、第7次療計画の中間見直しストラクチャー指標に薬剤師数を入れていただきました。で、4月から2022年の4月から2つ目の病院に行って、でここでも院長先生と相談して、これもうちょっとなんかやっぱり薬剤師を大学院の中では薬剤師すごく認知してもらえてるんですけど、やっぱ地域に分かってもらう必要あるんじゃないかとか、特にやっぱり地域病院行くとなんかやっぱりヒアエルキーがあってパターナリズムがやっぱりあるので、薬剤師が何言ってんだ的なようなことを未だに言ってる病院から的なところも、あるんだろうということで、薬剤師をもうちょっとみんなに分かってもらう必要があるだろうということで、ほんじゃということで、この新聞とかですね、テレビとかでその紹介をしていただいて、で取材をしてもらって SNS で発信するということをやりました。これ結構効果あるんですね。で、いろいろやっていく中で、この要はこの5月2日にですね、知事のところにも陳情に行きました。でここには、薬連ですね、で県薬の中森先生に本当に力を貸していただいて知事にアポいただきました。で私、公立病院の人たちって政治に関われないので、そういった知事ではなくって、県薬としてちょっと相談あるんですっていうところに、ちょっと現場の担当者から説明させますので、ちょっとお時間いただいて知事にお話しする機会をもらいました。で県議に陳情したりとか、でこれを県議会で質問をして知事が答えるという形で、県の問題にしていったということですね。で、この担当者等の現場交換を意見交換をしながら、プログラムを作っていったということです。で町田先生、本当にありがとうございました。で、3月16日に県議会で無事採決され、で夕方に記者会見やるんですけども、ここもいろいろスタモンだったんですけども、結局県主導でやってもらえるということで、県庁の場所を借りて、テレビ新聞いっぱい集まっていただいて、こんなに薬剤師問題で こんな取材を受けるんかと思ってみんなびっくりしたんですけれども、まあ、そうやって注目をしていただきました。でマッチングをし、もう募集を開始して今に至ります。でこれがその新聞 の, このちょうどあのデスクに就任する方が取材していただいて、まあ、一面トップでこのでっかい写真を入れてね、小板先生ですよね、を取り上げてもらったんですね。そうするとやっぱ少し薬剤師こんな地域に役割を果たしてるんだって思ってもらえるかなということと、で見た人もいるかもしれませんが、あの石川テレビですね、2コマもらってこのドクターを教えてということで、1個目は病薬剤師こんなことしてるんですということと、2個目は、地域との連携とかですね、薬剤師足んないですっていうのを、まあ、番組にしてもらったんですね。5分かなぐらい の, あのちょっとしたスポットなんですけども、それを2つやってもらって、でそうするとあのローカルテレビでこの時間見てる人は多分少ないですよ。こんな夕方の時間ですから仕事したら見ないですけれども、これあの石川テレビの公式 YouTube っていうのがあって、これ切り取って YouTube の番組に立ってるんですね。で今もあの載ってるので検索したら出てきますので、ぜひあの見てください。スライドも URL 言いました、長いのでキーワード検索した方が早いです。そうするとですね、これ石川テレビって富士ニュースネットワークなんです。ということは石川テレビの公式 YouTube は富士ニュースネットワークで全国に飛ぶんですね。全国からみんな、薬剤師こんなことしてるんだということでカウントが上がってくんですよ。そうするとですね、これ事実を持ってきてですね、これだけ住民が関心があるのか、ね、知事としては本当にあの私住民のために何かしたいわけですよね。薬剤師のために何かしたいはなんかあのいろんな職種があってなかなか難しいような感じでしたけども、いや住民のためになるんだったら、これは住民のためだったらやりたいということで、あのなんかトップダウンで進めていただいたっていうのもあるんですけども、やっぱり住民の声ってすごく大事。皆さんもぜひね、このカウントをあの増えるところにご協力ください。あ、これ超えたことですね、はい、カウントするとあの検索すると出てきます。でこれがあの陳情に持ってった時の資料なんですけれども、まあ、いろんな病院長や区部長、まあ、金沢市の、まあ、県庁は本人ですからあれですけれども、岡田院長とかが私のところ訪ねてこられて、なんとかしてくださいっていうのは、これ普通の状況じゃないですよねって。区部長さんがアポなしで廊下で薬剤部長室前の廊下で待ってるなんてちょっと異常事態じゃないですかって、もう分かりますよね、何が起こってんだ。で、まあ、こういう状況なんです。でどうして薬剤師が来ないんだ、病院に薬剤師来ないんだ、施設内薬局言われた方が効率いいんじゃないかぐらい言われたんですけど、いやそういうことじゃないんです、ちょっと待ってください、まあ、説明をしました。やっぱりあのここが大きな一つのネックになっていて、やっぱ6年生になってあの授業料6年分になりますし、生活もかかるので、これあの全国の薬科大学庁薬学部長会にあの調査をお願いしました。あの厚労省の研究班で、私も班員で全国調査をさせていただいたんですね。で分かったのは、5、6年生対象で答えてくれたら 35% が奨学金借りてるんです。で借りてる額、こんなはんちゃんちゃん借りてる額が、ですね、内訳はないんですけども、ただこの借りてる人の中の5人に6人に1人がこの1000万円を超えてるんですね。そうするとあの障害賃金、病薬剤師と薬薬剤師ほとんど変わらないっていうか、病院の方がちょっと良くなるっていうのはやっと厚労省出してくれたので、皆さんも見たかもしれませんが、別に病薬剤師とか薬局の方がすごい高いんじゃないんです。初任給すごく違うんですけれども、っていうことを学生になかなか伝わってないんですよね。で初任給たあの格差があるので、返済が始まるとちょっと病院行きたいんだけど行くに行けないっていう現実がありますよ。ほんでこの 初任給の年収でいうと、やっぱり300万円台っていうのが2級15号法って、当時20万、今は24万ぐらいまでね、いろいろあって上がってるんですけれども、まあ、これがやっぱりあれなので、奨学金の返済を基金を使ってできるように厚労省通知来てますので、これ乗っかってやりませんかということを提案しました。で2つ目はこのやっぱり連携して育てるという仕組みをモデル作ったんで、これを県でやりませんか、また地域枠っていうのがあのあり得るので、この3つをぜひお願いしますっていう提案を、政策提言をしました。まあ、3つ目はちょっと難しいなと思ったんですけど、せめて2つぐらいということで、まあ、結局この2つをやってもらえることになったんですけれども、これですね。でやっぱりポイント2つあって、1つは学生は意外とアンケートを取ると、やっぱり意外とじゃないですよ、やりがいとか資格が欲しいとかですね、モチベーションの高い学生が大半を占めるんです。でアンケート調査すると、まあ、半分以上の人が卒業最初の施設はやっぱりある程度の希望感のある指導体制がある病院に行きたいっていう人がやっぱり多いんですよね。 だけどですよ、ずっとそこで一生やりたいですかっていう意見アンケートも実は入れたんです。これが大事なポイントで、将来どうですか。そしたら、いや将来は実は地域で地域密着でやりたいんです、で中小病院行きたいんですっていうふうに実は学生も思ってるんです。いや全員がそう思ってるわけじゃないんですよ。だけどそういう先のことを考えてモチベーションの高い学生が半分のうちの半分ぐらいいるんですよ。ということは4人に1人ぐらい意外とそういうことをアンケートで答えてるんですよ。これはすごい頼もしいなと思って、これをなんとか育てたいと思いました。だから万人受けするような仕組みは無理ではなくって、特定の先を見越してモチベーションの高い人を集められるような組みを作ることが大事だろうと。なのでこの基幹病院のやりがいやキャリアアップっていうことと地域密着の経験、そして、まあ、そもそもその行くに行けないっていうその奨学金返済の問題があるので、この2つをカップルしたプログラムにしましょうということで、まあ、例なんですけども、基幹病院3年地域病院3年やると、でわざわざ席を1回移動させましょうと、まあ、別に在籍出向でもいいんですけれども、まあ、基金を使う時には席をどうこうっていうのが、まあ、通知ではそういうのがあるので、まあ、1回席を移しませんかと。ただ地域病院に行ってる間も基幹病院にちゃんと通ってくるんですよっていうことで、6年かけて資格も取らせますし地域もやれますよ。んでプログラムやりきると1人当たり240万円を一括本人に支援しますっていうことですね。これはすごいのを作ってくださったということで、もう感動しました。基金を使った薬剤師に対する支援っていうのは年間50万円ですね。県の方いらっしゃる中で申し訳ないんですけども、これで中高生セミナーとかいろいろやってもらってるんですけども、なんとこの20人分ですから4800万を参加していただくということで、2桁大きな予算規模で作っていただいたんですね。これは本当に今すぐありがとうございました。すごいことを県がやってくれたわけですね。で、まあ、その時に、まあ、県病薬や県薬や大学もですね、当然巻き込んで全体でやるんですよっていうプログラムです。で、まあ、このいろんなメディアが来ていただいて、で中森会長と県の部長ですね、で私とで記者会見をして記事にもしていただきました。で大事なポイント、これ行政側で作ってくださったスライドで、この県と県病薬県薬が連携するんですよ、で大学も一緒にやるんですよっていう、こういうスキームが非常に大事なんですね。でホームページ見ていただくと、今も少しずつこの教育病院が指定がされています。今基幹病院型4病院あって、で地域病院型2病院になってるんですけど、まあ、ここに県の事業としてやりますので、ここに規定両方容量載ってるんですので、まあ、文字で分かりにくいんですけども、これご覧いただくとある仕掛けがあります。つまりですね、この地域連携教育プログラムっていうふうに、これ松田さん先生が作った言葉なんですね。共に育てるんで教育プログラムなんですけれども、これに乗っかる県の事業に乗っかるためには、県が示す基準を満たしてくださいっていうのを要件としてるんですね。でこれ要件の表なんですけれども、まあ、基幹病院側の要件と地域病院側の要件があって、でこれちょっと拡大したのがこれで、こういうことなんです。要は地域病院に薬剤師フレンドリーな環境を作るっていうことを条件にしているんですね。つまり、まあ、こういうのをの中の4項目以上を該当するってことと、あとこの中の1個でもいいのでやってくださいってことです、まあ、例えば何とか手当をつけてくださいと、まあ、これも実は西部薬としてやってるのは、薬剤師供給表が医療職2なんですけど、これを医師の供給表1に何とかしたいわけですよね。で1の医療職1になると法律で初任給調整手当つけられるんです。でこれをやってくれると嬉しいんですけれども、まあ、あるいはそれに随意する何でもいいので何とか手当て、とにかく何でもいいからやってくださいっていうのと、まあ、中級使わせとか休みちゃんととか泊まる住むところとかですね、就業機会確保とか、あとやっぱり女性の多い職場ですので、まあ、男性も今育休、うちも育休何人か取ってくれてますけれども、取ったらいいんです。でそのための設備を整えてくださいと、まあ、全部は無理ですけど1個でもいいからやってくださいと、何もやらないとダメですよと。でまあ、ちょっと敷居は高いんですけれども、これ要はですね、機能評価です。病院の先生方よく分かりますね。病院で薬剤部から執行部に要望してもなかなか通らないんですけど、いや機能評価でこれやらないと病院として認定受けられないんですっていうと病院動くんですよ。そういう仕組みなんです。薬剤部門から病院だったり自治体側の場合によっては条例の改正にも変わってくるので、なんかやっぱり理由がいるんですよ。 その薬剤師の処遇改善をするような、そのメカニズムなんです。だから誰でも取れるっていうことではないんですけれども、要は薬剤師のフレンドリーな環境を作る病院にしてくださいと、そうすれば知事から指定を受けられますよっていう、そういう仕掛けなんですね。これを緩くするか厳しくするかっていうのは、ちょっといろんな有権効果をしながら、まあ、とりあえずこの辺だろうというふうにしてるわけなんですけれども、まあ、そういう意図が実はこの中に含まれているんです。はい、研修のキーワードです。今日長い90分もいただいたので、途中で多分疲れるんだろうなと思って、ちょっと休憩のためにこの1個目を入れました。メモを取っていただいて、ちょっとあの途中で質問していただいても結構です。もう30分ぐらいありますので、3分の2は来たということですけれども、はい、大丈夫ですか。はい、で石川県の教育プログラムなんですが、でこれがまあ全国に波及していくわけなんですけれども、第8次医療計画にようやくこの薬剤師確保ということが盛り込まれました。で、まあ、医療法30条に従って大臣が基本指針出します。で医療計画作成指針や、まあ、医療提供体制構築にかかる指針というのを局通知課長通知で出てきます。でこの中にこの薬剤師不足起こってるんですよということをちゃんと認識してもらうような文言を入れてもらいました。で都道府県の薬務士官か医務士官かが連携するということで、病院薬剤師の確保にあたっては県病局と連携するんですよということをこの指針の中に入れてもらったんですね。でこのガイドライン作ったり指標を作ったり研修ガイドラインというのを作っているんです。で実はここを作っていくこの文言を実際に書いた人がですね、あのこれまたあの松下君っていうんですけども、厚労省の政局当時にね、あのいて、彼と、まあ、若水さんがいますね、この2人が頑張ってこの医政局と薬局の連携し、この文章を起こしてくれたんですよね。本当にありがとうございました。だから松下先生、松下君はあの、生まれがですね、あの神奈川です。あのちょっと個人情報なのであれですけれども、要は金沢市近くの人なんですよ。この石川県のね、この2人がこの第一医療計画に薬剤師の文言が盛り込まれるところに非常に大きな役割をしてもらえたということは、皆さんぜひ知っておいてほしいと思います。で、まあ、こういう立て付けになってますね。でこの文言ですね、でここ1文字どう変える変えないということで相当やったんだそうです。そんで結果的に3月31日ギリギリになって、まあ、あの大臣あの承認を受けたっていうのは結構あのギリギリで滑り込みでやったんだそうですね。はい、でこれ日米薬として手引きっていう時に、まあ、私特別委員会委員長高田先生が作られた特別委員会で、まあ、こういうことです。だからオール石川でここを作ってきたってことなんですね。日米薬の中でもこの石川の人たちがですね、まあ、私は、まあまあ、あの茨城県出身ですけども、この石川県で生まれ育ったこの2人がですね、本当に頑張って作ってくれたってことです。で中身こんなになってるので、バージョン2であのこの赤い字がね、あのアップグレードされてます。で石川県の事例も入ってますので、ぜひご覧ください。はい、で、3つ目ですけれども、まあ、工場加算というところに行きます。で工場加算なんですけれども、まあ、森先生おっしゃったように、まあ、これあの基幹施設側につく加算なんですけれども、意図はそこではあのないんですよということをぜひご理解いただきたいです。であれですよね、あの県病薬の理事会でも言いましたけれども、これはですね、まあ、厚労省と、日米薬とのですねバトルの中の反映でもあるんですよね。で厚労省の方が日米薬に来てですね、理事会でですね、日米薬あの病棟業務士加算はついてここに今至るけど、それにあぐらをかいてないか、次の玉持ってこい、何やってんだっていう劇を飛ばされたんですね。新しいモデルを作って持ってきなさいって言うんですけども、なかなかそこにあの耐えうるようなモデルがない中で、まあこれってなったということですね。でやれますかっていうふうに、ね、あの県病薬西病薬の理事会でね、厚労省の方からね言われたわけですよね。でとあの挨拶、筒井先生副会長で、これは挑戦状と受け止めました、必ずあの挑まれた この課題は果たしますっていう強い意志が現れ、これがもう石川県だけで終わるのか、あと宮城県だけで終わるのか、全国で普及できるのかどうなのか、やってみっていう、そういう実は治療薬と厚労省との間のバトルの中に結果的に皆さん巻き込まれたというか、でもこれ薬剤師全体の問題ですのでね、厚労省としてもぜひ支援したいんですよ。でも治療薬なりから薬剤師側から持ってこないと、他の予算を削ってそこに割くってことをやるわけですからね、そういう実は裏返しがあるんですけど、ちょっと話すと長くなるので先行きますけれども、で結局モデルになったのはこの石川モデルなんですね。つまり点数がつくっていうことはどういう意味かっていうとですね、これ研修の一環だっていうことなんです。人材育成なんです。必要なこれからの医療体制に必要な人材を育成していって、その人が活躍することで患者のメリットになるんですよ。それが基本なんです。で基幹病院側から地域の病院に出向するプログラム、これを研修の一環としてやるんです。そうすると結果的に出向先の人員が補われるだけではなくって、それはそういうことももちろんあっていいし、そうあるべきなんですけれども、そこにとどまらずに行って帰ってくる、このノウハウを持って帰ってくることが病院薬剤師のこの地域全体を俯瞰するような広い視野を習得し、これからの医療を引っ張っていくような人材の育成の機能に強化につながるんだと。だから100点っていうことなんです。基幹病院が100点もらえていいねって、そういう話ではないんですね。病棟業務実施加算、最初に100点ついたわけですけども、ここに至るまでに、まあ、要は西川区厚労省で中京でなんとかそれを盛り込んでもらうために、まあ、散々やったんです。何年も実はかかって病棟業務実施100点獲得したんです。出したけども、もう全然エビデンスないからダメっつって却下っていうのをやって、結果的に病棟業務100点ついたんですけれども、まあ本当に西川区、その時はじゃなくて今ですけども、西川区みんな本当に役員協力して、この病棟業務自治加算をもう加算に入れるんだっていうことで、まあ本当にエフォート割いたわけですみんなで。その100点、100点っていうのはそういう点数なんです。で今回これがたった一つの事例をもとに続いたっていうことです。一本足打法というふうに言われるんですけれども、本当にこれやれんのかと、やってみるという、そういうその挑戦状というのはそういう背景があるんです。大きな点数なんです。でも世の中を動かすために必要な点数なんです。で基幹病院がもらってハッピーで終わるんじゃなくって、それを地域の医療のこの病棟業務の、あるいは薬剤師業務の構造に資す、そういう点数なんだと思ってやってくださいっていうことなんです。だからこの施設基準厳しいんです。総合的な研修が前提となります。で出向させるんですけれども、体制の要件も結構厳しいです。かつどこに行けばいいかって、どこ行ってもいいんじゃないんです。で行きやすいとこ行って、そこで OK っつって点数つけてくれるっていう、そういうことではないわけなので、そもそもはこのこれからの医療体制に必要な人材を確保するためっていうのが大元なので、でそれを都道府県が医療計画を主体的に作り、実効性を持ってやっていくわけで、県の医療計画にちゃんと紐づいたものでなければ当然いけないわけです。だからこういう要件が入っているわけです。総合的な研修の中に指導体制とかですね、指導能力管理体制とかですね、評価をし、適切な終了判定してくださいと、研修のもいろんなものを要求しますと、プログラム公開してください、それによって外の目にさらされて耐えられるように、あるいは見直しをしていってください。で行く先はどこで行ってもいいんではなくって、やっぱり不足している地域にっていうことです。出発点としてはですね、まあ、このあと他にも行ってもいいっていうことで、実は議会社がもう出てるんですけれども、大阪なんてね、どこも指数1位超えてるわけで、府内どこも足りてないとこないんですけれども、本当はあるんですよ。地域の病院1個見ると足りてるとこいっぱいあるんですけども、医療計画上は足りてる地区はないんです。でも県またぎのモデルも動かしましたね、高知県ですね。そういう、こう医療全体を考えているのことなんです。で、まあ、ある程度経験した人が行って帰ってきてくださいと。で必ずこの都道府県の担当部署と協議するんです。 で、まあ、最初は特定機能病院等を、まあ、全国830ぐらいの病院に限定されてるんですけれども、スタートはそれです。まあ、病棟業務実施加算だって最初難しかったですよね。国際病院だってチューブブロックで取れてるのなかったところに金沢病院が初めて取ったという、そういう状況だった出発点なんですね。まあ、最初はそうなんで、これが広がっていくのかどうなのかっていうのが、あのもう叩きつけられた挑戦状なわけなので、これは横展開したいわけです。で、まあ、規定を作りました。で、公開しなさいっていうんでホームページでも公開しています。プログラムこんなんでガイドブックがあってっていうのです。で、就労認定の要件これです。はい、で、届け出しましたということですね。まあ、詳細は、まあ、あの医科大も11月から無事先生参加で、本当にご苦労様でした。大変だったと思います。はい、で、穴水にということで、あの置いていただいてます。で、これは最後未来像ですけれども、まあ、あの現時点で、まあ、どのくらいの状況になっているかということをちょっと整理すると、11月時点なんですけれども、まあ、そうですね、あの穴水に補助加算医科大算定されて施行がスタートしていますね。で、輸出は今行っていますね。で、トギは新しい常勤今2人っていうのは、これ4月1日、今年の4月1日からですね、新卒が着任してくださったそうですね。まあ、本当に嬉しいです。まあ本当に涙が嬉しいですね。あの40代と20代との2人でこの98床っていうか、今の震災後なのでベッド数減らしてますけれども、ここがもう本当にこれから数十年で、ね、支えてくださってると思います。で、穴水もこれで少しこう、あの先が、ね、明るい未来が少し開かれていくと思いますし、質もですね、学生さんなんか見学とか来る方が急に増えてですね、奨学金も受け取ってくださってる人がいるので、何年後かに着任しそうですね。ということで、あと今度4月、ここもちょっとまた時間があれば別途話しますけれどもね、福井病院にもちょっと大学から一人行ってもらえるということがあるんですけれども、まあ、こういうことで、まあ、とりあえず県内のところの、出発点は、あのスタートは切ったということです。で、これを、まあ、最初はノートなんですけど、あのこれをあの別にノートだけっていうふうには書かれていませんのでね、考え、あ、それから、まあ、あの金沢市内でも実はあの大変な病院もいくつもあるわけで、そこもこれからやっていこうと思っています。はい、で、今後の展望ということで、未来像ということで、まあ、これも何度もご覧になったスライドかと思いますけれども、まあ、要はこれからの医療ニーズ、それから、まあ、どういうふうにあの推移していくかということなんですけれども、これはあの入院患者がピークになる年としてということで、まあ、何度か見ていると思いますけれども、まあ、青で書かれているのが、まあ、入院患者のピークが35年、あるいは2040年に最大になるというところが青なので、まあ、少しこれから入院患者増えてきますよ。でも、もう面積ベースで半分ぐらいはもうピークアウトということですよね。で、外来の患者で見ると、ほぼほぼ赤なんですね。ということは、今の患者からあのもう減っていくというのがあるんですけれども、で、将来どうなるかというと、まあ、でなんでこれ高齢化していくのに外来減っていくかというと、もう高齢者が高齢化していくので、外来に行くこともできない状況がこれから起こるということだというふうになりますんです。で、この訪問診療の受け皿が大事だということです。これはもうどこもこれから右肩上がりでまだ増えていきますので、ここに対応していくということが必要なんです。で、まあ、いわゆる地域包括ケアシステムっていうところを完成させていく必要があるんですけれども、この病薬剤師の活躍の場です。つまり今在宅とか薬局から一部行っていただいているっていう状況ありますけれども、でも在宅医療ってどういう医療ですか。これ入院医療がベッドがうちにある入院医療と同じなんですよね。で、介護も薬物量ありますからね。だから病院薬剤師の活躍の場なんです。これを連携しながらやっていくっていうことを作っていくっていうことなんです。人口動態ですけれども、これも厚労省の今地域力あの構想を今度バージョンアップする時のするための検討会で、2015から2025年までの人口の変化ですけれども、丸一個一個が都市なんですけれども、赤はまあ100万都市で、青は20万とかですね、ある条件を満たして10万っていうあの都市なんです。緑はその中間なんですけれども、この10年間で縦軸は高齢者人口の変化率で、まあ、やっぱり増えてきたんですけれども、まあ、少しあのもうすでにこの10年で高齢者すら減ってるっていう地区もあるんですけれども、これがこのあと25年から40年にかけてどうなるかっていうと、もう半分の都市が まあ、5割ぐらいの都市が、高齢者人口が減っていくっていうことと、それから横軸は生産年齢人口の変化率で、大体これまでの10年間平均的には10数%ぐらい生産年齢人口が減っていってるっていうことなんですけれども、これからの15年でいうと、まあ、大体真ん中見ると20何%、30%近く生産年齢人口が減っていく、つまり医療者側、支える側も減っていくっていう状況なんですよ。患者も減るんですけども、医療者側の減るスピードの方が早いんですね。で、これ自分の亀山さん作っていただいたスライドなんですけれども、これ人口ピラミッドで、ピラミッド懐かしいですね、本当にピラミッドだっていうのは最近見ないですね。人口ピラミッドじゃなくて病院薬剤師ピラミッドなんです。全国の病院薬剤師を年齢階、男女年齢階層別に示すと、なんとピラミッド型なんですよね。ここでちょっと増えてますよね。薬学部増えましたよね。人口でいうと生きているので、こう割とこんな後ろこんなね樽型っていうか下つぼみなんですけども、これやっぱり離職、退職していくのでね、定年年齢を超えて退職していくのでピラミッドになるんですよね。なんですよ、意外と薬剤師の年齢階層分布は割と正常なんですよ。ところがですよ、ところがこの地域の実情に合ったということを考えなきゃいけないっていうのはまさにこうなんですけども、これ都道府県ごとに見ていくとですね、まあ、神奈川みたいな大都市はピラミッドなんですけれども、これ石川県、富山県、こんな感じなんです、ね、つまりこの裾野がないんですよ、ね、よそに行っちゃってるんですよ。この本当はこうなってなきゃいけないところのここがいない、よその都道府県行っちゃってるんです。ここもこうなってる、この裾野の部分がこういうところ行っちゃってるんですよ。で、赤い点々が65歳のところに点を線を引きました。つまり、まあ、一般的な公務員型の定年年齢65歳だと仮に仮定して、そこがこの線なんです。でこれ今これ、令和2年の産子統計なんですけれども、そうするとこうなるんですけれども、これ5年後に石川県でいうと、この少しちょっとボリュームゾーンが65を超えてしまうんです。これ富山県はもっとここの離脱っていうのは非常に大きいです。これから5年かけて、5年後ぐらいにはおっていうことが気がつくんだと思います。もう気がついてると思います。でさらにこれ辻先生のところなんかもっと大変で、ここ20年ぐらいかけてどんどんこの出てくるんですよね。これをどうやって狙っていくかっていうことが課題なわけなんですけれども、まあ大変だ大変だって騒ぐのが私たちの仕事じゃないわけですから、連携したモデルを作って、要するに言ってるところをちゃんと病院よくある職場ですっていうことをちゃんと学生に分かってもらってですね、確保と育成をしていくっていうことが必要なわけです。ということで、もうあと最後後半の数枚ですけれども、まあ、病薬剤師の課題ですけれども、まあ、県病薬 の会長講演でもしましたけれども、まあ、目の前の医療を支えるっていうのは当然ですけれども、まあ、いろんな新たな業務が入ってきますので、そこに対応していくということは課題です。さらにこの地域包括ケアシステムの中の薬剤師ロールモデルを作っていく、それを支える人材育成をしていくということが私たちの課題です。じゃあどうすればいいのか、ぜひ自分の施設だけではなくって、私たちを取り巻く、あるいは医療を取り巻く社会に関心を持っていただきたいということ、まあ、皆さんはそういう世代だと思うんですけど、若い方にですね、施設帰ったら若い方にぜひこの社会に、病院の外にも関心を向けてもらって、医療人としての立ち位置を築くように若い方をご指導ください。でこの KPS の立ち位置ですけど、私たち肝臓病院薬剤部内で言ってる、まあ、なんていうかキャッチコピーというか、まあ、こういうのを目指そうっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、顔の見える薬剤師を目指そうっていうのはもう卒業だよねっていうふうに考えましょうっていうふうにしています。まあ、そこに行くまでのハードルもないわけじゃないんですけども、まあ、そこはまあ病院内でおおむね病薬剤師大事だということも分かってもらってますので、院内で患者に関わるときには医療人としての立ち位置をちゃんと確立しようと、つまり薬が関わってない人は関係ないですよではなく、あるいは他のスタッフが、あ今この患者さん薬ないんでこの薬剤師さんの出番ないですよなんて、そういうことではなくって、医療人として患者にちゃんと関わるんだ。で当然薬剤師ジェネラリストとしてのベースが必要で、その中に複数の専門性を持ってほしい。でやっぱり地域に視野を広げて、こう地域の医療や介護や地域包括ケアシステムを引っ張っていくような役割も担っていきたいなと。そのためにデータサイエンス、データトランスフォーメーションをもう使えるような人材になっていこうと。 データサイエンスはスペシャルではなくてスタンダードであるってこれからさないキャッチコピーなんですけれども、まあ、これを目指したいということですね。できてるじゃなくてできてないので目指したいということです。で、薬剤部の将来ビジョン2040というのを作りました。2025ということでやってきたんですけれども、おおむね達成したので、この2040に向かったバージョンアップをしました。青いところちょっと新しくなったところで、まあ、2040年の人口構造に対応すると、急性期の病院ではなく、私たちではなくて医療全体を俯瞰しようと。で、急性期だけじゃなくて生活期、介護も視野に、薬物療法だけじゃなくて健康を支えるプロ集団になりたいよね、薬物療法に行かなくて済むようにっていうことにも患者に関わることができますし、まあ、今回 JMAT とかで地域、吉田先生とかね、あるいは何人か行ってかれますと DMAT とかね、あるいは病院、地域病院に行かれて、で、避難所とかに行ったんですね。で、そうするとJMAT とかの活動っていろんな職種がいて、職種っていうのは医師や看護師いるんですけど、事務の方ももちろん一緒に行って、薬剤師も一緒に行くんですね。で、それぞれみんな専門性はあるんですけれども、避難所行ったらみんなでもうパッて散って、みんなでそれぞれで住民の人を見ていくんだそうです。薬剤師も事務の人も看護師さんも医師もそれぞれが避難の人たちをいろんな話を聞いていく中で、特に薬剤師は、あ、この人は今薬物療法入ってないけれども、これからこういう環境の中でいろいろ聞いていくと、ちょっとストレスがかかっている状況の中で水分取れてなくて排泄がとか、ちょっと先々とか既往歴を聞くと、あ、これちょっと要は震災関連死に行くようなリスクのある人じゃないか、ちょっと血栓見てもらった方がいいんじゃないかってことに気が付けるんですよね、薬剤師ですね。そうすると技師さんも一緒にいるのでエコーを取ってもらえませんかっていうことを、でそれを医師とも協議しながらそういうスクリーニングもできるんですね。薬物療法がある人でもない人でも、ない人をない状態に保つために仕事が専門性が発揮できるんです。栄養指導もできますし、運動習慣も衛生生化学生理学いろいろ習ってるわけですよね。それを使えるので健康を支えるプロ集団で、この連携の体制を先導するそのモデルを発信していくような教育の将来ビジョンです。それからもうサイエンスもリバーストランスリサーチがソーシャルインパクトを追求するような、そういう研究拠点でやりたいよねっていうのが2040年に向けた目標です。これを2040年に実現したいということです。で、スタンダード薬剤師の上の、まあ、主任薬剤部長も目指すアドバンスファーマシストのパッケージを今作っています。で、多職種連携ではなく多専門的連携って書いたのは、行政だったりいろんな人が関わってくるので医療職以外との連携もやっていこうという意味でわざわざこの言葉を選びました。はい、キーワードで、この次が最後のスライドです。まとめをします。大丈夫ですか？はい、本当に90分お疲れ様でした。本当あと1枚で終わりますの、まあ、写真入れたら2枚ですけれども、はい、ここまでたどり着けました。まあ、まとめですけれども、やっぱり出発点はこの2040年の医療だけじゃなくって介護も含めた複合的なこのニーズを、まあ、限りある医療資源ですね、医療者の数が相対的に少なくなってきます、こういう人たちで支えていく仕組みを作っていく必要があります。デジタルトランスフォーメーションも大事です。病院だけじゃなくっていろんな多職種多専門家との連携をして支えていくことによって支えていくことができます。で、工場加算ですけれども、まあ、基幹病院だけじゃなくって結局教育の仕組みを作ってそれを地域に波及させることを後押しする仕組みなので、基幹病院担当している基幹病院だけじゃなくって地域全体の薬剤部も向上させることを狙った加算です。で、病薬剤師の活躍する未来像は、この治療薬の前田会長が薬があるところに薬剤師ありっていう名言を残されて、これが今に至りますよね。いろんな職種の人がこれ聞いて、あ、そうか、薬剤師、薬があるところに薬剤師、それは当然だよね、薬剤師必要だよねっていうことでここに至った素晴らしいことがあるんです。で、これのバージョンアップをやりたいなと思っています。前田会長は実は金沢大学の卒業生で、あれですね、長野の 信州大学の薬剤部長で西村会長されてこのことだったんですけれども、これをバージョンアップするとしたら私たちだろうと思ってそばに思っていて、まあ、つまりこれを患者がいるところに薬剤師が必要なんだっていうふうに私たちも思い、住民からも理解されるような私たちになりたいと。でさらにやっぱり地域で、やっていきますのでね、まあ、住民がいるところには薬剤師が必要なんだ、そういう私たちにこれからなるだろうということですね。それを目指していこうと。で、病薬剤師はこの地域の医療や生活 の全体にこの欠かせない存在であるということが私たちの、まあ、未来像だというふうに思っています。はい、長い時間本当にお疲れ様でした。あの、はい、飲み会の写真です。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。
石川県病薬としての薬剤師偏在への対応としての地域医療人材育成強化の取り組みが新たな診療報酬改定として認められて、若い薬剤師の飛躍の場にもつながるなど、非常に詳細にご講演をいただきました。ここからは質疑応答の時間に移りたいと思いますので、村野先生方ご質問のある方は挙手をお願いいたします。
先生ありがとうございました。小城さんがつくにあたって、先生とその直前にですね、先生とお電話してすごい点数がつくよっていうのを聞いたのを、まだ点数は具体的には言えないけれどすごい点数がつくんだよっていうのを講演聞いてて場面を思い出しました。で、先生KPS であるとか、あと神奈川大学独自の医師実習のことでいつも聞きたいんですけど、まあ、時間も限られるので、せっかくですからもう聞きたいんですけど、今神奈川大学であるとか医科大学が執行して、小城さんを取ろうとしています。で、それとまた別に教育プログラムっていうのがあって、でそれぞれの病院で雇用して、まあ、3年ごとに入れ替えるなりするようなプログラムなんですけど、で今思っているのは、その大学病院とか その執行のシステムがその教育プログラムの下地作りになるんじゃないのかなっていうふうに印象を持ってるんですよね。で、先生がスライドの中でもご紹介いただきましたけど、基幹病院に比べて地域病院の手上げがまだ穴水と右室だけであって、で能登中部の病院っていうのもやはり手上げしていただいて、いろんな選択肢をこれから卒業してくる医学学生に提示して、ここでもできる、ここでもできるっていう体制ができれば、もっともっと教育プロ、せっかくの県が予算をつけてくれた事業ですので、ぜひ石川県療薬としても成功させたいと思ってるんですけど、そういった思惑というか、先生どういうふうにお考えになっているのか教えてください。
はい、ありがとうございます。それはですね、本質が何かということをね、ぜひお話してくださいということで機会いただいたんですけども、ですね、本質はですね、やっぱり私たちがみんなで人材を育成していく、そういうことを実際にやっていくっていうことなんですね。で、やってその成果を出していくと点数は後から勝手についてくるんですよ。それから、制度上こういう要件を満たさなきゃいけないっていうことも後で作られていくんです。実態がこうで、こういうのが効果が上がってるから、じゃあここはこういう仕切りにしましょうっていうのは後からついてくるんですよ。なので、基準を満たす満たさないにかかわらず、まず地域全体で人材を育成していくんです。それによって石川県の薬剤師が増えていってるんです。それを示すっていうことなんです。でそのデータを、まあ、厚労省も、今 の中学もそうですし、全国がこれ石川どうなってるんだということをものすごい注目してます。全国今多分20カ所ぐらい行っているんですけれども、やっぱりみんな関心を持って石川県の動きを見ているんですね。特に今回、まあ、本に関係するところ、この、石川県は本に関係するところだけじゃなくって、この震災から大変な中に新しい新任の人が来てくれたり、それから学生がその見学にあのなんかたくさん来てくれて、で奨学金も借り始めてくれていてとかですね、そういうような人がやっぱり出てきているんですよね。でその人たちがちゃんとこう定着していくんだっていうことをやっぱり示していく。で結果的に点数がつこうがつく前が人が来て、でそれからあるいは今度は、病院の職員が私たち側が地域に行って帰ってくることによって、その人のモチベーションが上がり、帰ってきてそので帰ってきた出向先の施設の質が上がるんだって、そういうことをやっぱり示していくと、本だったらこの基準、ここが利息だったらこう変えましょうなんていうことは意外とできるんですね。なので、まあ、基金を使った教育プログラムは制度の性格上要件は今これなんですっていうふうになってるわけですけれども、まあ、これも定期的に見直しをしましょうっていうことが入ってますし、治療報酬も2年ごとの見直しが当然ありますし、実質的な実効性のあるものをやっぱり地道なものでいいんです。でデータをたくさん絵に取ってもって、そういうことではない領域なので、具体的なこういうことをしてこんなふうに人が動いてこんなことができたんですよということをぜひいろんなところで発信をしていく、まあ、そのためにいろんなこうあれですよね、なんかこうスピーダーでしたっけ、なんかそんなんだったりいろんなやつを作って PR をしてもらってますし、県からそれを外に輸送も今度してもらいますし、医療学会で薬学会だったりでブースを立てたりっ て外向きに発信をしていってますよね。でこういうのをね、やっぱり周りからやっぱりみんなよく見てもらってます。でそれをやっていくことによって今満たせてないようなところも満たせてきますので、まあ、要件今ちょっと厳しいなと思っててもまずやりましょうっていうことです。そして行って帰ってきて、あ、なるほど勉強になったっていうことをその人は、まあ顕微薬の発表会だったりとか医療学会だったり保育ブロックとかそういうところでやっぱ外向けに発信していくと、意外と基準っていうのは動くんだってことは今回本当によく分かりました。何年もかけてやってこなかったのが、この加算をつくまでのは本当に実は 3,4 ヶ月です、うん、補助加算、やっぱツボがあって、あ、ここ大事なポイントなんだなっていうのはあるんですけれども、うん、それは意外と私たちはやれます、うん、この石川県民学はやれます、そういうのを求めてます。この人側は実はコマが欲しいんですね、うん、なので今難しいと思っててもそれはそれ、火山につながってもつながらなくてもちゃんと育成をしていくっていうことをまずやるということですね、はい、それをぜひ、それが本質だと思います。
ありがとうございます。やっぱり、200床以下とか院外出してなきゃいけないとか、まあ、地域病院にもいろんな要件はあると思うんですけど、やっぱりいろんなところで受け皿が、まあ、増えていったらいいかなというふうに思っています。ありがとうございます、
はい、ぜひお声掛けいただいてね、森先生とかも千賀先生とかもありますしね、はい、ぜひやっていきたいと思います。
他
は
いかがでしょうか。ありがとうございます。
先生、いつもお世話になっております調理時病院薬剤師の先生です。本当に先生にはいろいろお声かけていただいて、また三谷さんにも来ていただきまして、本当に地域の質が上がる、本当に僕もいろんなことがありまして、時病院に帰ってきた時に本当に変わっている、まあ、本当に質が良くなったなと本当に感謝しております。で先生が言われた通り、その地域その医療の質、薬剤師に伴う質を上げるということで、支援事業とかの中で正直、まあ、都議分野地域の方の基幹病院地域医療の方に手上げができてないっていうのがちょっと今悩みというか、まあ、今回 の震災で都議病院に本当に甚大な被害が出ました。98床あったものが今現在でも50床しか動けてない。で今後、まあ、2年、本当に 2,3 年かけて病院を建て直していくような形になるんですね。で今正直本当に病院としての一般病床、まあ、本当に病院床が30床、一般病床15床しかない状況で、本当に 今から頑張っていく形の中で、まあ、本当にあのご支援いただいて、今年本当に新人さん1年生の、うん、本当に新卒の子が入っていただいて、その薬剤師2名で今頑張っていく、こう、まあ、本当にやっていく途中、まあ、本当始めたばかりなんですけども、その中でその、まあ、事務方の、まあ、本当に町もそうなんですけども、支援というか協力がないとこういう事業動けないんですけども、正直今現状をその今の震災での復興復旧のにもうキャパがもういっぱいいっぱいの状態と、やっぱりあと今年入ってくれたので、正直事務方の方はこの事業いるのかなっていうようなニュアンスを言われるんですね。まあ、これから正直僕で新人の子も入ってきて10年は大丈夫だろうとなった時に、あの今正直本当にもう人がいない、本当に事務方の方はその今後その業者さんの選定とかいろんなことで今本当にいっぱい本当に全部わかるんですね。で、他にやらなきゃいけないこと、あのオペ室を直したりとか病棟を直したりとか、そのことでなかなか人とか人的なものも難しい中で、あのこれをお願いするっていうところがなかなか僕も正直言えない、言える状況のような雰囲気ではないってところもあって、でかつ、まあ、幸い者が入ってくれた中で、まあ、どういうふうに声かけというかやっていけばいいのかなっていうのはちょっと悩みというか考えがあるんですけれども、
はい、ありがとうございます。いや本当にあの生産保施設も含めてあの大変な中で、あの今の医療を支えてくださってます。それ本当にありがとうございます。でそういう中であの一人新卒が来られたっていうのはもう本当に嬉しいです。でそれもやっぱりもう瀬崎先生の背中を見てここでやりたいってその学生が思ってくれたわけですよね。それはもう本当にこうみんなのもう希望です。それはであのそういうそのこう学生からちゃんと来てもらえるっていうそういう魅力を先生発信されてるわけですから、あのそれをぜひあの今の状態から、まあ、さらにもう一人増やすとかっていう、あるいはこの、この仕組みに手上げをするところのハードルっていうのはもうよくあの大変だということはあのよく分かりますけれども、あの先ほど言ったようにあのもうまあ極端な話この仕組みに乗っかってなくてもですね、例えばこの出向して帰ってくるっていう行って帰ってくるっていうところにこの県の枠組みの条件には満たせなくても実質的にやりませんかっていうことですよね。でそういうのは今あの新しく病院の立て直しをやっていく中での経験っていうのは本当にありがたい経験だと思います。で、まあ、それをあの教育しながらやっていくっていうこと、それはぜひあの、あのなんていうんですかね、解決策っていうよりもそれがもう本丸なんだと思うんですね。算定、あるなしに関わらずそれやっていくと。であの私たちのところもそうなんですけど、あのこう、次 の, あのこれからの季節って、新人の、勧誘というかのリクルートの季節にどんどん入っていくんですよね。それで見学とかに来てくれる学生がやっぱり増えてます。それで、以前で言うと、まあ、大学病院の仕事がしたくて来るっていうそういう人がやっぱ多かったんですけれども、石川県でこうやって連携しながらやってる仕組みがあるっていうことが少しずつやっぱり学生側にも伝わっていて、そういう地域での経験も含めてやりたいっていうふうに言ってくれる学生があの過半数ではないですけれども確実にやっぱりいるんですね。でそこはものすごくやっぱ心強くって、今度着任する人も全然石川県に身寄りがなく、あのまあ、個人情報になるんですけど関東地方のに生まれ育って、で別に親戚がいるわけでもないんですけれども、やっぱり地域の経験もしたいということで来てくれるっていうことなんですよね。でそれでじゃこれからどこの病院行こうかということにもなっていくわけなんですけれども、この批判病院側もそうやってあの金沢区もそんなにあの、人の過去であの全然余裕というわけでは全然ないわけですけれども、やっぱりいろんな地域から人があこう興味を持ってもらえるっていう意味でこうやって連携をしながら石川県全体で育てる仕組みがあるんですっていうことは、多分いろんな病院それぞれで実感はまだないかもしれませんけれども、 それぞれの施設が募集をしているっていうことに対して全国の石川県のみならず外の県外の学生も意外と見るようなきっかけにはなってると思いますので、なので、まあ、新人が来る来ない ていうふうに、その短期的なところもちょっと先になるかもしれませんけれども、でも一緒になって支え合いながらやらせてもらえることが、むしろその基幹病院が執行する薬剤師にとっては非常に勉強というか経験に得難い経験になると思いますので、ちょっとまた個別で相談させていただいて、また行く先としてですね、お互いにそういうマッチングの中に一緒に入っていただくとかっていうふうにしながら、やっぱり困難を地域全体で乗り越えていくということをぜひやりたいなと思います。ご質問ありがとうございました。
どうぞ。すいません、矢畑メディカルセンター薬剤師です。いつもお世話になってます。この石川県 の, あのシステムとか第8次医療計画とかということで、病院の理事長とかにも薬剤師の現状が割と分かってもらって、でもう10年以上住院実習やってる薬学生もなかなか当院に就職がしてもらえないとか、クリック大学の基本研究とかにも参加するけど興味を持ってもらえないとか でこの石川県のプログラムに参加することで何か解決口がないかなと思ってよくよく読んでみると200章以上と、でうち208章なので、支援を受ける病院でもなくて、とても研修を出す施設でもなくて、こういった病院に今後どうやって、人材を確保するかなという課題もあるんですけど、ちょっと200床というところの基準がどうやって決まったのか教えていただければいいなと思ってますけど。
はい、ありがとうございます。そうですね、こういう計算をしてっていう厳密なものではないんですけれども、いわゆるあれですよね、当時でいうと多分いわゆる中小病院的なその統計上の数字があって、で、それが一つの数字として選ばれたっていうようなことが多分理由としては一番大きかったかなということと、そこからじゃあもうちょっとずらしてこっちにしようこっちにしようっていう議論は実はあんまりされてなかったのが正直なところだと思うんですけど、なんか覚えてます？
当時、教育プログラムの作成に蔡先生と川上さんね、話させていただいたんですね。実際200章の部分なんですけども、これなかなかね、その当時で問題になってたのが、都議であるとか、うつであるとかっていうので、やっぱり能登の病院を優先に作っていかないといけないというところで、で、全病院に、アンケートさせていただいて、9割くらいから回答を得まして、で、やっぱり能登の部分重点的に手上げしていただきたい点で、諸々の条件を整理した中で、200くらいが一つ基準であろうというところで決めさせていただきました。であと今日ね、病院の先生特に経営に携わっているような、上の方の、いらっしゃるかなと思うんですけども、ぜひ県の、教育プログラムを見ていただいて、でそこで人材をどうやって集めるかっていうノウハウが実は完全に詰まってます。やはりこの石川県の9割の病院から出たデータなので、なんで人が集まらないのかっていうのも全部分析させていただいて、でその時に、人材派遣の会社であるとかもちょっと私当たらせていただきまして、そしたらどうやらやっぱりその病院の薬剤師っていうのでリクルートはしっかりされてない、要は露出がめちゃめちゃ低くない、少ないっていうお話ですよね。やっぱり 薬局さんってもう薬剤師集めるための部隊がそもそもいらっしゃって、で病院はコミュニカルも一括して集めちゃうので全然人が来ないっていうね、そもそも不利があるというところなので、ぜひともね、なんで人が来ないのかというやっぱり露出が少ないというところとか福利厚生がねやっぱり有利んじゃないかとかっていろんな話があって、で、その中で200章っていうお話もありましたし、あと新聞とかね、そういった広告媒体出してくださいとかね、いろんな条件も付けさせていただいたところです。で、実際に208章であったとしてもちょっとプログラムには乗れないんですけども、人を集めるためのエッセンスが詰まっておるので参考にしていただきたいなというところでございます。あと、今その当時、令和4年でしたっけ、でその時にまだこの基金のプログラムで人材確保を集めてるのって本当にもう数えるほどの都道府県しかなかったんです。ただ今、ほとんどの県が手上げされてる状況ですよね、基金使ってという状況になるので、やっぱりね、このプログラムを生かして人を集めていただきたいというところですね。やっぱりこの10年間で薬剤師の病院薬剤師の人口が 23% の横ばいなんです。 で、薬局薬剤師は 40% から今 60% の人口が増えているので、やっぱりこれ薬局にどんどんジリ貧で負けていくのはもう目に見えてというところで、特に薬局さんは、その10年前でもあの薬歴も音声入力で、今ならもう AI 薬歴まで流行っています。じゃあ病院がそれに太刀打ちできるのかっていったら、やっぱりその福利厚生とか薬局並みに近づけないといけないというところもあるので、まあ、ぜひともねそういったところも参加していただきたいなと思います。
ありがとうございました。ちょっとまた県病院としても考えますかね、教育プログラムっていう枠組み以外にもいろんな枠組みでやっぱり露出を増やすため の, あの策を考えていきましょう。
よろしいでしょうか。はい、時間も、ね、参りましたので、私もちょっと感想なんですけれども、あの当院でも神戸総合病院さんの方に役立ちを送り出したところなんですけれど、募集した際に一定数お手上げをしてくださった薬剤師がいたんですね。非常にすごいあの地域医療に興味を持っているということが分かり、非常に嬉しかったんですけれど、やはり学生の時からやはりその地域医療に興味を持ってもらうような体制というのがすごく大事だなということが今日聞いて分かりまして、学生実習を受け入れしておりますけれども、そこに関しましてはあまり手をつけていなかったので、そこも手をつけていけたらなというふうに今考えております。本当に今日は大変貴重なお話、興味深いお話をしていただきまして、どうもありがとうございました。最後に斉先生に拍手でお礼を申し上げて、この講演を終了したいと思います。どうもありがとうございました。